兵庫の津再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきます。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。第11回高松橋八尾善四郎の像。先生お願いします。
八尾善四郎さんって知ってますか？
初めて私名前聞いたんです。
うん、高松橋は行ったことあります？
いや、
高松橋はね、神戸駅のとこからずっと中央市場の前を通って、
はい、
和田岬の地下鉄の駅ですね、
はい、
その和田岬と三菱 の、 あの工場の間を通って、で西の方へずっと行く、まあ、あの和田岬の一角の一番海岸に近い幹線道路が、
はい、
兵庫運河を渡るところにある橋が高松橋なんですよ、
はい、
で、兵庫運河ということですけども、ちょっと地図を考えていただいて、
はい、
東西に走ってる大阪湾の海岸線ですけど、神戸の旧市街地の中央部でぐっと南に張り出してると、これが和田岬なんですね、
はい、
でその和田岬の東の懐の中に古代の大和田の泊まりで、ここへ、平清盛が沖合に人工の島をこしらえて築島、京ヶ島といいますが、防波堤代わりにしてたということは、その島と本土の間に水路があるわけでしょう、
はい、
ところが数百年の間にだんだんその間に土が積もってしまうと、江戸時代になったら、まあ、和田岬の北側にちょっと入り江があると、で元の島の部分が出っ張った半島みたいに陸系島というんですけどね、そしてその島の北側にまた入り江があって、海岸線が神戸駅の方に続いてくると、まあ、この南側の入り江を須佐の入り江、北側の入り江をサビの入り江、サビ江言ってるんです。
サビ江
で、こうなってくると、そのもともと船が止まっとった時とこは土が積もってしまってるから、島の部分が防波堤の役割を果たせんわけでしょう、
はい、
でそこで明治になってね、兵庫のリーダーだった、もうこれは教育でも政治でも経済でもリーダーやった神田兵衛門さん、神田と書いて神田と読むんです。
神田と書いて神田なんですね。
神田兵衛門さんが、
はい、
これもっぺんこれを掘り直してということは、その出っ張った半島上の根元を掘って、
うん、
須佐の入江とサビの入江とつなぐわけでしょ、
はい、
でここを船止まりにしようと。でもう一つは、ちょうどこの間からね、和田岬の外側回るの大変ですから船が、
はい、
内陸ズボーンと直線に長田の浜まで、駒ヶ林まで水路を掘ろうと、
うん、
まあ言ったらこう円形の水路と直線上の水路ですね、こういう計画をするんですよ、うん、だけど明治の初めには技術も費用も十分でないですから、このもともとその入り江やった部分、つまり須佐の入り江とサビの入り江をつなぐ水路までできた、これを新川、新しい川、
はい、
あるいは新川運河って呼んでるわけです。だけど本来和田岬の内陸部に直線で、長田の海岸と結ぶこの運河へのは神田兵衛門さんの時代できへんかったんですね。でそれが結局日清戦争、日露戦争で産業革命が進行していきますと、
はい、
経済も技術も発達するからいうことになってですね、明治20年代の終わりにね、会社をこしらえて、でそして本当に兵庫運河を作ろうということになったわけで、その時の代表が八尾善四郎さんなんです。でこの人はもう一人の船乗りやったんですけれども、駒ヶ林、長田の浜辺です、ここで魚の問屋さんをしてかなりお金を儲けると。でその魚の運搬を 和歌山とかあるいは四国の方面までつなぐ、ちょうど明石から出て、船で大阪へ魚運んでたのを大規模に近代化してやった太陽漁業の創設者が明石、中部育次郎さんいう人がおるんですけどね、そんな風な形で大きなお金を儲けて、まあ、それで今度はこのお金で土地を買って地主になってという お金持ちやったんですけども、駒ヶ林の、
はい、
この人が乗り出して、そして兵庫運河株式会社というのをこしらえて何人かの人と一緒にやるんですけど、結局最終的にはもう自分一人で資材を投じて、この兵庫運河を明治30年代に完成するわけです。で、まあ、この明治30年代いよいよその後日露戦争が始まると、
はい、
この兵庫運河がやっぱり水上交通で非常に大きい役割を果たして国にも大きな貢献するんですね。でそこで八尾善四郎さんが74歳で大正7年に亡くなった後ね、
はい、
この兵庫運河を幹線道路が横切るとこにあった高松橋という橋の横にこの人の銅像が建てられた。ところがね、昭和になっていよいよ太平洋戦争が始まると金属回収で、
だけどされなかった。これされなかったんですか、
うん、日露戦争の時に大きい功績があったいうんで、その銅像が今も建ってるんです。そして幹線道路と兵庫運河の交差点ですから、かつてはねこれ船が通る時に橋がずっと上上がると、東京に勝どき橋って真ん中が跳ね上がる橋があるんですけど、はい、高松橋は上下してですね、下船が通せる橋やったんです。もう今はそれもコンクリートで固めてしまってるんですけどね、まあ兵庫のちょうど和田岬から尻池の方へ行く幹線道路ですけども、運河渡るところの橋、それに銅像が、兵庫運河を作った八尾善四郎さん像があるということをまたね、
はい、
通りがかりで見ていただいたら、高松橋の解説版もそこに立ってます。
はい、しっかり見たいですね、はい、兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。